皆さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組ではオンライン家庭教師やキャリアコーチをしている私がキャリアと教育の交差点の話をシェアしていく番組となっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。久しぶりの配信となっております。配信ができなかったのはやはりちょっと仕事が忙しかったというのが理由でして、私は普段はですねオンライン家庭教師として、英語そしてですね総合型対策の指導をしております。で、基本的には英語を教えたり英検対策とかやってるんですけども、今の割合としては総合型対策の方が増えてきたかなって印象ですね。特に夏休み時期はですね短期集中駆け込みの生徒も一時的に担当したりしてですね、正直本当に8月とかはですね、すごい、その指導で、割とてんてこまいだったっていう感じです。総合型の対策ってですね、総合型専門塾とかというと何してるか分かんないけど高額みたいなイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、指導は、私は一人で担当してるんでですね、一人でやるとめちゃくちゃ大変です。本当にその大学でですね試験内容も違えば学部によっても違う。でその一人一人のですね本当に志望理由とかをですね最初ヒアリングして、一緒に考えてってっていうので、あとは必要に応じて小論文対策、面接対策、グループディスカッション対策からですねプレゼンテーション作成とかですね、全部私は今一人で担当してるんでですね、本当に一人一人に合わせる、もうめちゃくちゃ個別カスタマイズしてるんで、私この夏は結構本当に一気に8人ぐらいの担当してて、本当に大学の学部からですねもうバラバラなんですよ。で一人一人本当細かく見てるんでめちゃくちゃ疲れます。ただこれ逆にですね、私のように転職歴が多かったりとかですね、あと私のメリットっていうのはそっちの総合型だけじゃなくてこの英語指導もできる、一般選抜もできるということで、正直この総合型今やってる子の一部はですね英語指導をやってたけど受験でそっちを使いたいっていうのでちょっと授業内容今ですね総合型に合わせて、一時的にそっちをやってるっていう生徒も数名います。こうやってですね生徒の希望に合わせてフレキシブルに変えれるのが、私の特徴となっておりますって若干ちょっと宣伝めいてしまいましたが、ぜひですね皆さんちょっとこの高3駆け込みは正直ですね、やっぱり準備してる人としてない人だと準備しっかりしてる人の方がですねいい内容の探究学習とかできると思いますので、気になる人はですね 1,2 年の早いうちからぜひ学習始めてほしいなと思っております。もちろん3年の駆け込みにも対応しますし、私も去年もそういう方も合格に導いて一応去年は合格率 100% となっておりますけど、それでもやっぱりですね時間あった方がいいなって思います。で、そんな感じでですね総合型の、試験で本当にいろんな大学のいろんな試験方式があるなとかですね、生徒一人一人の話も本当に私 の知らない学部学科とかもあったりしてですね、面白いなっていうのが正直な話です。私はもともと好奇心が旺盛なんでですね、あとこういう人の話に興味とかあるので、もう一人一人の授業の後いつも面白いなって思いながら、指導をしています。さて今日の話題ですけども、この総合型選抜のですね出願にもちょっと関わるんですけども、今日ボイシーを聞いてたらですねちょっと教育系の話をしてる方の、番組の対談で、大学教員をされてた方と国際的な教育について語ってる方の対談あったんですね。野本京子さんという野本京さんという方、聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんが、でこちらですね対談相手が大学教員をされてた方ということで、その方がですね今の大学生っていうのは、正直大学入ってから、一般教養とかあとは科目的にもですね、統計学とかでExcel とかが、できててほしいけど全然使えてないっていう話をしていました。で、私はですね年齢としては本当に日本で今一番年代世代が多いというですね1973年74年生まれです。こちら日本の平均のこの年齢とも一致してますけども、私は早生まれの74年生まれなんですけども、とにかく受験戦争とかが厳しい、子供がいっぱいいた、ライバルがいっぱいいたっていう時代ですが、そしてですね私がちょうど20代の半ばの頃にですね2000年問題があったみたいな世代です。このアナログの昭和世代からするとですね、私はじゃあいつ Excel 習ったのっていうと、やっぱりその ちょうど2000年問題の時に勤めてた、会社で本格的に Excel を詳しく教えてくれる上司がいたんで、そこで覚えましたね。ワードもちょっとだけ教えてもらいましたが、ワードはあんまりきっちり教えてもらえなかったこともありですね。私は Excel の方がまだ使いやすいかなっていう。ワードってなんか細かい字をこう揃えるとか、未だになんかね、微妙にできないこともあったりするんですけど、まあ、私はそうやってですね、会社で教えてもらえたって感じですね。まあそもそも私が新卒の頃って、最初入った会社はやっぱりパソコン自体がなくてアナログ、私は基本的にキャリアの前半は事務職をやってたんですけど、そうですね、帳簿とかも手でつけてましたね。で、次の会社こそ一応そこは私は英語の資格を生かしてですね、まあ英語を使う、実際輸入商社だったんですけど、そこのやり取りはですね、まだファックスではやってましたけども、一応会社には Mac のパソコンがあってですね、そこのワープロソフトでそのファックスの原稿を作るみたいな感じでした。まあ、ただそれはその原稿を作るだけなんで、使い方はまあ基本的なのを教わって、ただフォーマットを書き換えるみたいな感じでしたね。で、次の会社も、パソコンはそうですね、私の担当ではパソコン作業ってなかったです。そもそもそういえば思い出したんですけど、私その3つ目の会社はですね、なんとまあ、全然今と違ってパソコンで在庫管理とかしないので、宝石の卸商だったんですけども、入社テストの時いきなりですね、指輪の絵描けますかって言われて、まあ、私ちょっと漫画家とか目指してたこともあってですね、軽くそういう線で描くとか別に普通にそれなりに描けるんで、普通に指輪の絵描いたらですね、ひそひそとこの面接の社長と人事担当の人がですね、ああ絵描けてますねとか、いいんじゃないですかとか、ひそひそ言ってるのが聞こえて採用になったんですよ。つまり私はその会社の正社員の座をですね、なんとイラストの腕で勝ち取ったという変わった経歴の持ち主です。まあ、そんなですね、手作業の、まあ、要は宝石の在庫管理もイラストで一個一個書いてですね、在庫管理したっていうアナログな時代でした。で、その後の会社だったかな、確かさっき言った Excel を教えてもらえたとこっていうのは何個目かの会社でやっと教えてもらえたかなっていう感じです。じゃあ今の学生たちっていつ習うのというのでですね、大学のさっきの教員の方は本当は Excel とかできてほしいけど今の大学生できないんだよねって言ってました。じゃあ高校でやるのかっていうとどうなのかな。情報っていう科目は確かに新しく入って共通テストもですね始まりましたけども、まあ、正直パソコンの使い方っていうのとまた違う内容だと思うんですよね。で、大学の一般教養の中でですね、その Excel とかやるらしいというのはその教員の方も言っていましたけども、本当にこれでみんな Excel ワードって大学とかで学んですぐに使えるようになるのかなとちょっと疑問を、感じたわけですね。ただですね、やっぱり、大学のこの総合型の志望理由書とかですね、活動報告書って提出書類があるんですけども、実は今年指導している生徒さんが受ける学校でもですね、ワードで出せって決めてる大学がいくつかあります。で、一人の子はですね、ワード持ってるから問題なかったんですけど、もう一人の子はですね、普段 Chromebook を使ってるっていうので、まあ Chromebook のワープロ機能のやつっていうのはですね、ワードじゃないですよね。Excel の互換性があるのがスプレッドシートで、あちらのドキュメントの方、なんて名前でしたかね。っていうぐらい、やっぱり Google のドキュメント系よりはですね、私も圧倒的に Excel と、ワード、マイクロソフト社のやつを使ってます。私今 Mac 使ってますけど、MacBook Air ですけど、それでもわざわざですね、ソフト買って使ってます。やっぱり私にとっては Google の製品よりですね、慣れ親しんだ Excel ワードの方がいいので、そっちをヘビーローテして使っている感じですね。なのでこの Chromebook しか持ってなくて、普段そっちのソフトを使ってる子はこの Word に入力っていうのがちょっとどうしたらいいだろうって相談を受けて、私も調べてですね、一応なんか無料の Word で入力できるみたいなの、マイクロソフトのその AI に聞いて出てきた答えを伝えたらできたって言ってたんで、まあ、わざわざソフト買わなくても解決はしたんですけど、まあ、これってこの大学からするとですね、もう高校生はパソコン持ってて Word、Excel が使いこなせるっていうもう前提でそうやって指示してるってわけですよね。で、なかなかすごい時代だなと思ったんですよね。まあ、私だってこの毎年マイクロソフトのこのソフトを更新するので、まあなんだかんだ高いお金がかかってて高いなと思いながら買ってますけど、まあやっぱり便利なのでやめられないっていうのがありますけど、じゃあ高校生、まあいろいろ経済格差とかもある中でですね、まあ学校ではその ICT 教育の一環でほとんどやっぱ Chromebook 使ってるとこ多いんじゃないかなと思いますけど、じゃあワード普通はそれ入ってないのでですね、普通に家でパソコン持っててワードとエクセルも入っている で、使いこなせていないと、その入試の、入力ができないということになります。まあ、すごいところだと全部自分でやってくださいみたいにわざわざ指示書いてるところもあるので、要は親とか手伝ってもらったり、先生にやってもらわないで、自分でやりなさいみたいに指示してるのでですね、なかなか今の入試って本当ですね、高校生は試験対策もしてますけど、ワードの入力もできないと出願すらできないという状況になっています。じゃあですね、実際大学生ってどれぐらい Excel や Word に使えるのかなっていうことで、まあ私は札幌で働いてた時はですね、まあやっぱり自分よりすごい偏差値の高い大学の人って、まあそんなに出会わなかったんですけど、東京に来てですね、東京の塾生社員とかをやっているとですね、あるところでは、まあそこのバイトの人たちは割と総計上智とかのですね、まあ私立の偏差値高い大学の人がチューターで来てましたけども、やっぱり結構ですね、Excel はみんな使えてますって言ってる人が多かったですね。これはさっき言ったように大学の授業で一般教養とかであるからでしょうかね。あともう一つの会社はですね、こちらもアルバイトにはですね、結構東大生もいっぱいいました。まあ私の人生の中で東大生の人と話すのはその時初めてだったんですけども、まあ、やっぱり仕事ぶりを見てるとですね、まあ、物覚えが早くて何でもすぐにこなせるんだなっていうんで、まあ、正直比べちゃおこがましいですけど、私も割とこういうのパッと仕事振られてすぐ理解してすぐにやりこなせるタイプなんで、こんなに転職もできたんですけど、まあ、私のそういう能力の、まあ、上位互換じゃないですけど、もっとそういうのがやっぱり東大生とかはうまいんだろうなって、そういう人たちの作業を見てて、感じました。でそこもそうですね、パワポとかの作業とかもありましたけど、普通にみんなやってたので、まあ、この私が今挙げた偏差値が高い日本の有名大学の学生は割と大学生 Excel ワードは使いこなせてるっぽいなと思いました。ただですね、まあ、これはやっぱり上積みの生徒たちなのでですね、他の人たちってどうなんだろうってちょっと思っちゃいますね。あと、まあ、普通に生活してて、私の友達もパソコン買ったこともないし、Excel ワードなんて使えないっていう事務職を経験したことがないタイプの人とかもいますし、あとですね、以前埼玉に住んでた時にですね、まあ、家庭教師、こちらはオンラインじゃなくて在宅じゃなくて訪問タイプですね、まあ、一般的に言われる家庭教師、その頃ちょっと私がですね、仕事転職と転職の合間でちょっと金欠に陥ってた時に、まあ、知り合った友達がさらに他の友達のつてでですね、まあ、個人で会社を運営している、社長さんのご家庭を紹介してくれました。まあ、社長さんで、ちっちゃい、まあ、町工場みたいな感じで、まあ、自宅とつながってるのでですね、でそこはですね、まあ、駅から家まではですね、毎回車で送迎してくれる契約だったんですけども、まあ、大抵奥さんが迎えに来てくださったんですが、車も何台もあるんですけど、割とベンツで迎えに来てくれることも多くて、私は正直ですね、ベンツなんてその時初めて乗りましたね。まあ、札幌に住んでた時はそうですね、お付き合いしていた男性とか含めて、外車に乗ったことはほとんどなくて、レンタルの車で私自身がですね、海外の車、何だったっけな、フォルクスワーゲンかなんかのちっちゃいやつ乗ったことありますけど、そんな感じの、本当に所有してて外車を乗り回してるっていうのは経験ないですね。まあ、唯一一回ですね、まあ、マッチングアプリ系チックなやつでですね、待ち合わせした時にですね、アウディでやってきた人はいましたねっていう、そういうどうでもいい話は置いといて、そんな感じで、まあ、ベンツを乗りこなすような、まあ、社長夫人という立場の人、まあ、その車の中でおしゃべりしてるわけですけども、Excel とか Word とか私全然使えないんですよねって、なんか主人の仕事手伝うのに事務作業できたらいいんですけどね、習った方がいいですかねみたいなの言ってたんで、まあ、私からすると逆に私はもともと事務職をやろうと思ってたんでですね、まあやろうと思ってたって言って、まあたまたまそういう職種に最初つけてたんですけど、まあその会社で教えてもらわない限りは私も Excel や Word は多分身につかなかったと思うんで、まあ事務職やるなら必須ですけど、事務職をまあやらずに他の、仕事をするとかでしたら、まあ、必須ではないですけど、まあ、基本的にはやっぱできた方がいいんじゃないかな。やっぱり楽ですよね。普通に表計算とかはやっぱりできた方が楽だなっていろいろ仕事をしてて感じます。結局そのボイシーの対談、その大学教員経験の方はですね、まあ今の学生はやっぱり数学的能力が低いということで、まあ大学でもですね、まあ数学のみならず算数も補足的に教えない、それをやんないとですね、その統計学とかの理解ができないよっていう話をしていました。 でですね、まあ、私は中学校までは数学普通に100点取ったりとか、まあ、できた方なんですよね。高1からはちょっといろいろあってですね、やる気もなくなったりっていうのと、まあ、本当にいろいろあって数学は本当に全然できなくなっちゃったんですけど、まあ、時間あったら老後とかに数1とかやり直したいなって今でも思っていますけども、まあ、それでも中学校までのは解けてたんで、基本的に私は SPI とかもですね、まあ、やっぱり中学校時代に何しろ一応地域一の高校に入るぐらいの一応学力はあったんで、それはキープ、まあ、している、こういう仕事しててキープしてんでですね、特にこういう SPI で困ったことはないですね。まあ、特に国語的なあの文法とか漢字の成り立ちみたいな、ああいう地味な、まあ、国語の中でも文章読解じゃなくてそういう地味な文法系の授業、あれも私は別に普通にあの好きで、あの結構できてた方なんで、 SPI ってこういうのすごい出るんですよね。私はリクルート系の入社を勝ち取ったのはまさにこの、 あの SPI の試験で国語ののみだったんですよ。で、正直私の得意分野だったんで、あの終わった後もあ結構これできたなと思ったら、やっぱりですねこのテストの得点で、選ばれたっていうのがあったっていう感じで、まあ、やっぱりこういうリクルートとかのですね有名企業になっていくと、あのただ面接でいいだけではなくて、やっぱりこういうあの SPI とかの得点も見ているよってことで、まあ、やっぱある程度学力があった方が就職活動、転職活動は、うん、楽になったり有利になったりするっていうのはやっぱ事実ですよね。で、まあ当然数的処理っていうのが出る時もありますけど、まあ、基本的に普通に方程式みたいなですね、計算式とか、あと、まあ、それこそ距離とかですね、そういう、まあ、本当に中学校レベル の数学の問題とか別に、私今中学校の数学もまた教えてたりするので、ここら辺は問題なく私は解けるので、なんとかなってるかなっていうので、まあ、逆に言うとですね、まあ、数学、文系の人にとっては高校で私のように挫折する人もいるかもしれませんが、結局就職活動の時にこういう SPI とかでですね、やっぱ中学レベルのはできてた方が有利ですよっていうのでですね、うん、そう考えたら私もですね、これ SPI 対策講座とか開いたらまた、うん、もっとちょっと稼ぎ口が増えるんじゃないかと ちょっとちらっと思っちゃったりしましたね。というわけでですね、まあ、大学側からするとそうやってワードで提出しろっていう出願書類の決まりがあるところもあるとかですね、大学教員自体がですね、あの大学生はエクセルできてくれないと困ると言ってる発言から、大学側はこれは当たり前にあのパソコン持っててエクセルワードを使えるっていうのを求めている。ただ現実世界なかなか高校生の家庭でですね、パソコンとこのマイクロソフト社のオフィスを入れている家庭ってどれぐらいあるのかなと思います。逆を言うとですね、まあ、そういうところまで気を配って子どもがですね、高偏差値とか有名大学とかに入ってほしいという願う教育パパママはですね、そこら辺もあの子どもにパソコンを買ってあげて、もう高校生のうちからエクセルワードとかをですねやらせるっていうのもありっちゃありじゃないでしょうか。さっき言ったようにですね、割と主婦層の方、専業主婦の方とかでこの事務職系したことない人はエクセルワード私使えませんっていう方いますけど、まあ、子どもの教育に文句言うぐらいだったらですね、あなた自身そっちを覚えて、あなたが転職活動した時にですね、市場価値どれぐらいあるのかっていう、そっちを気にした方がいいんじゃないかと思います。まあ、私は機能不全家庭育ちで本当にあの家族の問題でもう何十年も悩んできて、まあ、これは一生続くだろうなって覚悟してますけども、まあ、うちは放置とかそっちの方 の感じでしたけど、過干渉の親っていうのもやっぱあの放置以上に良くないなと思ってまして、そういう教育パパママを見ると本当にですね、子供の将来に口出すぐらいだったらですね、自分のキャリア磨けと、まあ、キャリアコーチでもある私はちょっと思っちゃうわけですよ。英検持ってないなら取った方がいいし、もしある程度まで取ってなら上の級を目指してみるとかですね、まあ、英検だって、去年リニューアルされたりとかですね、今年からまた新しい準2級プラスで級があの追加されたりとか、昔より難しくなってます。昔は英作文1問だったのが今要約って入って、この要約が今非常に採点が辛いとですね、英語の指導者の中でも、すごい評判です。私も何回か実は受けてますが、まあ、毎回ちょっと英検級は落ち続けてるんですけども、そちらの要約の採点本当に辛いなっていうのは実体験であります。なのでですね、まあ、昔は英検って1回取ればずっと永久ものみたいな扱いでしたけど、そもそも大学入試で使う時もですね、あの3年以内に取ったものっていう風になってたりして、小学校の頃に2級取ったところでですね、結局またもう1回あの2級が必要って時は取り直さなきゃいけないので、私は子どものですね、その早い うちの小学生とかの2級とかですね、高い級はあんまり指導としては推奨してません。それよりやることがあるし、英文法とかもきっちりやってほしいし、そもそもマークシートでですね、ある程度リーディングとかなんとかなっちゃうんで、3級とか持っている中3とか高1の子が文法問題やってもらったりしたら全然できないなんて本当によくある話なのでですね、決して英検受かったからって言って英語力があるってわけではないのでですね、私はあまり早いうちからの小学生に2級とかですね、準1級とかを取らせるタイプの、指導っていうのは私はあんまりいいと思ってないタイプです。あんまり早いうちから英語やるんだったら本当国語力身につけた方がいいですよと。で、その数学力が落ちてるねっていう今日の対談の中でも、結局は数学も数学の言語っていう言葉なんで、やっぱり国語ができないとどうしようもありませんよ、文章力、文章読解能力がないといけませんよって言ってましたが、やっぱり国語一番大切だと思うんですよね。なんで日本の教育がこんなに英語言ってるのかよくわかりませんけど、日本語がわからないのにですね、英語で例えば意訳とかだってできないですよね。理系の人とかに多いですけど、日本語に訳しなさいっていうので、無生物主語とかのですね、語文系タイプの文章をですね、本当に機械的に訳しているんですけど、私模試の採点もしてたことありますけど、こういうのはやっぱりですね、最終的には自然な日本語っていうのがベストな回答なので、その機械的なただの直訳っていうのはですね、その採点基準によっては減点されることもあります。なんで結局は最後国語力がですね、英語のテストでも、関わってくるというのでですね、やっぱ国語をおろそかにしてはいけないなというふうに思っています。最近のちょっと日本の政治はなんかいろいろですね、問題あると思ってますが、日本の国語も大切なのになんか英語が重視されてるなっていうのは気になりますが、英語はまだ世界共通語になってるのでまだありかなと思ってますが、どういう意図で今回中国語とか韓国語とかをですね、公用語みたいな感じでですね、学校で教えてるっていう地域が一部あるみたいな、大阪とかそういう感じになってるとか、あと北海道もですね、シムカップ村だったかな、中国語も教え出したみたいので、いや、そんな他の言語、英語もやってんのに中国語やるんじゃなくて日本語きちんとやろうよ。あとは数学のそういう基礎となる算数とかですね、みんながつまずく分数とか、あそこら辺もっと力入れた方がいいんじゃないかとかですね、そもそもこの英語教育も、全然今ですね、小学3年から始まって、で5年から文法入ってますが、基本的に小学校の、英語っていうのは英会話で楽しくやろうよみたいな感じで、ただバリバリ実は教科書には文法出てきてて、中1の英語っていうのはもうそれをですね、単語も例文も全部使いこなせてないと理解できない状況になってるんで、中1になって、テストが始まった時にですね、正直全然英語ついていけないって子が今激増しております。で、この日本のですね、英語の教育ってどうなってんのっていうのは英語指導者としてもちょっといろいろ感じるものがありますけども、塾で補えればいいですけど、そうですね、小学生とか本当はフォニックスとかあればいいなと思いますけども、フォニックスで発音とか身につけて、とにかくスペル書けないとですね、やっぱりテストで点取れないんで、みんなとにかく英語の単語を全然覚えれないっていう状況ですね。英単語の暗記って本当に私もですね、英検のやつとかやってると本当に苦しいなと思いますけども、なんとかですね、自分に合う方法、目で見る、書きまくるとかですね、耳で聞いた方が入りやすいとかいろいろありますし、私たちの子供の頃に比べた英語学習なんてもうスマホとか学習アプリとかですね、無料から有料まで本当にいい教材たくさんありますので、勉強の学びの方法としては非常に恵まれて羨ましいなって本当に思っちゃいますね。なのでそういうのをうまく活用して、英語を頑張ってほしいですし、その基本となるのはやっぱり母国語、日本だったら日本語をしっかりやってほしいな。そして数学もですね、簡単な計算とかもありますけど、あとやっぱり社会に出て役立つなと思うのは、あと小論文とかも同じなんですけど、あと英作文も同じなんですけど、結論から分かりやすく述べる、論理的に話すってことでですね、数学、私が習った頃ちょうど中2あたりに証明ってありましたけど、やっぱりですね、説明の仕方って社会でも使える、プレップ法と同じようにですね、結論からとか、こういう理由があるから、こことここはイコールだ、等しいって言えるみたいですね、ああいうふうに端的に考えることが必要となってくるのでですね、ぜひ、数学、計算苦手だとか図形苦手だとかいろいろあると思いますが、証明ちょっと皆さん力入れてみてはどうでしょうか。これは本当にですね、言語能力も関わってきますし、数的考え方っていうのも身につきます。で、本当プレップ法、今プロップ法って言っちゃった、プレップ法とかですね、あと そうですね、面接も小論文も全部簡潔に結論から、で英語もですね、日本語のようなですね、主語が曖昧とかですね、主語省略とかではなくて、やっぱり先に結論バーンと言ってですね、主語述語でやってからですね、 SVOC とかいろいろ主語言って動詞があってっていう言語なのでですね、本当に小論文と英作文は結構同じような指導ができるんで、これどっちも英検対策とですね、小論文どっちも、取ってくれる人には本当にですね、どっちも同じだよって言ってますが、ここら辺のですね、やっぱり論理的な、文章の作り方とかですね、読解力っていうのが、社会に出てからやっぱりビジネスでも役立つのでですね、そういう意識で学校の勉強に取り組んでいくといいんじゃないでしょうか。というわけで今日はですね、Excel っていつ習うのということでですね、ボイシーの対談を聞いてちょっと感じたことを語ってみました。一応私はですね、この野茂京さんとこの大学教員の方の話を聞いてたら、私は割と幅広い年代の、学校とか見てきたなと思ってですね、一応小中学校は東京都の ICT 支援ちょっと短期でやってたことがありますと。で高校はですね、一時期ちょっと中高一貫この私立の中で、学校の授業とはまた別の、指導をしてたこともあります。で今はガチで総合型の大学受験に関わっているのでですね、ここら辺の知識経験はあります。あとですね、よく高校の先生がこう言ってるからっていうので、そのやり方を保護者が信じてしまうのはある意味仕方ないんですけど、正直ですね、学校の先生ってやっぱり基本高校っていうのは、国公立にまず大学に入ってほしいっていうのがあります。その高校の評判とかにも関わるんでですね、で正直自分の高校以外の受験のことってそんなに詳しくないと一応民間の塾業界にいるものからは思いまして、例えばですね、私立で文系で受けるときって共通テスト利用ってあんまりですね、美味しくないんですよ。というかほぼいらない、なかなかこの共通テストでうまく受かる人っていうのは、国公立目指してる人が、私立の滑り止めするときでですね、役立つようなやつなんで、正直東大京大を目指してる人がそういうのを利用して早稲田とかを受けるみたいな雰囲気なのでですね、総計を第一志望にしてる人が、共通テスト利用っていうのはあまり美味しくないというか、民間の塾業界予備校の先生とかですね、勧めません。私も去年それは生徒さんに勧めませんよって言ったら、でも高校の先生って受けろ受けろって言ってましたよって言って説明したら、あ、そうだったんですねって、先生はそんなこと言ってなかったけど、やっぱりこういう塾とかだと他の学校のこととかも知ってるんで、やっぱりそのお話聞けてよかったですというお声をいただきました。というのでですね、やっぱり受験業界をいろいろ見てる身としてはですね、やっぱり高校の先生よりも知識や体験談とかもあったりしますので、高校の先生が言ってるから絶対正しいっていうわけではないんで、できればこっちのですね、塾とか通ってる人は、塾のその講師の先生とかの言うことにも耳を傾けてほしいなと思いますね。というわけで、私はオンライン家庭教師してます。特に総合型選抜と英検指導や、共通テストから私立の個別試験対策どちらも対応できるので、生徒さんのその希望に合わせてですね、本当にフレキシブルに対応できていると思います。あと面接対策すっごい今やってるんですけど、私がこの転職歴何個もあって、正社員だけでも7個はあるんですよね。なかなか正社員だけでも7個受かってるって結構すごくないですか。で私はこの面接対策やるまで気づかなかったんですけど、やっぱりですね、すぐ言語化できるっていう、すぐにパッと話が思いついて人に分かりやすく伝えることができるっていうのが、うまくできてたから面接にこんなに受かってきたんだなというふうに今では分かりました。やっぱり生徒とですね、面接練習してると言いたいことがうまくパッと出てこないとか、あとは言えてもですね、長々と分かりにくい話し方をする人が多いんですよね。私はそこがすごいパッと割と言えるし、あと生徒と話しててですね、こういうことが好きですとか、生徒の話をヒアリングして、じゃあこういう質問しますよ、どう答えますかっていう時に、最初はやっぱりうまく答えれないんですよ。で私はそれを生徒のその話を聞いてですね、こんな感じで言うといいよっていうのを、生徒の得意なところとか入れて、面接に適したのをすぐに例も出して言えるんですよね。でそこら辺のこの答え方とかが、私は結構すぐにパッと出るからこれまで転職できたし、今ちょうど指導でこれその能力を伝えることができるんで、総合型のこの指導っていうのは結構私は転職の一つかなって、思ったりしています。ただですね、やっぱり一般入試で入った身としてはですね、 若干やっぱり一般入試でゴリゴリと本当に受験勉強してる国公立理系の子とかを見てるとですね、総合型、まああと指定校推薦とかやっぱり楽だと言われても、仕方ないのかなっていう面はありますのでですね、そこら辺それぞれのですね得意なことを生かして受験方式とかやってほしいですね。やっぱり国立理系の人はですね、その苦労した分は、就職はやっぱりですね安定した大手企業とかのメーカーとかに入れたりすることが多いので、やっぱり、努力が全てですね結ばれるかというと身になるかというとちょっとあれですけども、努力してない人よりはしてる方がいいと思いますし、やっぱり無気力で勉強嫌いだって言ってる子よりはですね、生き生きとやりたいことを、目を輝かせて語れる子の方がですね、普通に総合型とかは面接とかでも通ります。勉強が嫌いだからっていうですね、試験を受けたくないからっていうので総合型選んでる人はもうですね、言語道断ですので、そんな子はですね、別に大学行かなくてもいいのでですね、就職するなり専門学校行くなりしましょうと。ただ大学卒業っていう、その資格が欲しいっていうのが、今の世の中しゃあないんでしょうけど、本当にちょっとですね舐めたような、志望動機を語ってる子たまに出会うのでですね、内心ちょっとふざけるなと思いながら、指導してます。もちろん、その時もですねきちんと生徒の好きなことから、全然何もなかった志望理由をきちんとですね下地は、作って、それはちょっといろいろ事情があってスケジュールの関係でですね別の先生に引き継いだんですけど、私が深掘りしたそこの話から、授業を組み立ててるようなのでですね、そこら辺私は割と、うまくやれてるかなと思っています。本当にですね早いうちから用意した方がいいので、用意とか準備ですね、探究学習とかは本当にやっぱり年月かけてやってる人の方がですね内容圧倒的に深みが出ます。もちろん短期の人は短期でできることをやりますけど、どっちがいい探究学習できるかっていったらやっぱり時間かけてる方がいいですよねということで、できれば高1高2生の人が早いうちから準備してくれたらいいなと思いますし、高1とかだと早いよっていう人は普通に英検とかをですね、指導しておりますので、高1高2では英検を取るっていうのを目的に英語学習をする、で3年近くなったらですね実際に小論文とか志望校に向けて対策をするっていうのが、一番いいのかなと思っておりますので、興味ある方はぜひお声掛けください。 Let's think myself 自分の頭で考えよう。それではまた。